確かにあったんだけど、うん、今回はもう去年だけで数百人で、うん、今年は営業関係とかそういう人数もう人数分かんないぐらいかなりの人数の大規模レイオフをやってる。だから人材がどんどんどんどんいなくなってるし、責任ある立場の人がいなくなってる。で、うん、今日なんだけどアップルシリコンだからインテルからアップルの自分ところでチップ作ってアップルシリコンに移動したじゃないですか、インテル製品から、うんうんうん、インテルのチップから、うんうんうん、これをやったりとか、あとはクアルコムのセルラー用のモデルを一番最初に開発してもうそこの中心人物になってた人がいるんだけど、この生みの親がもう辞めるからねってティムに言ったのよ、うん、もうこのままでいるんだったら辞めるからって、うん、でアップルはもうさすがにこの人だけは辞めてもらったら困るんで、もうちょっと待ってちょっと待ってって、もっと重要な役職を用意するし、もういろいろ交代軍にするからちょっと待ってって、もう必死で引き止めてるんだけど、うん、もうこの人ももうこのままだったら辞めるって言ってて、でこの人はティムが社長じゃないんだったら辞めっからって言ってんのね。でティムは来年も年齢も年齢になってきてるんで、うん、来年辞めるよっていうファイナンシャルタイムズってとこに話すっぱ抜かれてたんだけど、うんうん、アップルで詳しい人から言うと、いや来年辞められねえんじゃねっていう意見もあって、うん、でティムがもしかしたら辞めるとかっていう話が出てたんで、この人がティムが社長じゃないんだったら絶対辞めるからっていうことにやったんだよ、うん、でティムが来年辞めるって話なんだけど、日本でさ高市さんがトランプ大統領とほら会見したじゃん、
うん、
でその時にさティムも日本来てたじゃん。だから私がアップルストアでほら、うん、ティムに会えなかったって言った頃の話なんだけど、うん、あれがトランプ大統領が日本で夕食会をやったんで、そこにティム・クックが出たのよ、うんうん、でトランプがティムのことベタ褒めしてて、もうこれアップルっていうのはね米国企業の鏡なんだ、アメリカにいっぱい投資してくれてるし、今日もいっぱいすごい寄付してくれたんだよみんなって言って、うんうんうん、もうティムを出しに使いながらみんなの前ですっごい褒めたのよ、
うん、
だ政治的な取引がそこにはあるじゃん、
うんう
ん、でティムの後継者のジョン・ターナスっていう人がいるんだけど、その人がティムの後を継いで社長になるんじゃないか、 CEO になるんじゃないかって言われてる人なんだけど、うん、この人って50になったばっかりなんだよ、
うんうん、若い
今年だから、まだアップルの社長としては若すぎて頼りないし、そこまでの 力量がないんじゃないのってかなり疑問視されてて、うん、でこの人自体は冒険しないタイプの保守的な人なんだよ、
うん、
で今のアップルっていうのはイノベーションがないからって一番そこ叩かれてるじゃん、求められてるじゃん、だから彼はこの次の CEO じゃないんじゃないっていう声が多いわけ、うん、でここでさっき言ったトランプの話なんだけど、政治的なやり取りっていうのはティムぐらい の実力がある人、もう営業畑でも相当やってきた人だから太刀打ちできてるけど、これがもうターナスになった時点でもう無理だと、もういいようにもう政治的にも使われちゃうし本当に太刀打ちできないから軽く見られちゃってね、もうあしらわれちゃってっていう不安があるわけよ。だから本当にアップルがみんなが思っているよりずっと厳しいんだよ、ほんといろんなことがあって。で実はですね、オープン AI に人材が移動したのにはものすごく大きな理由があって、うん、その一つには、まあ、オープン AI もアップルからいっぱいパートナーと言いながらも引き抜いたじゃん、人材をいっぱい引き抜いてるのね、うん、今はね。でその理由っていうのがジョナサン・アイブとオープン AI の協力によって新しいハードウェアを作る、
うん、
あのアイブが言うところの夢のようなデバイスを作るっていう計画があるんだよ、
うん、
でここに各方面からもこのデバイスにも注目が集まってるし、実際ジョナサン・アイブとオープン AI のそのサム・アルトマンをこう呼んでね、カンファレンスみたいなこう講演会みたいなのを開いて、そこでその製品についてもどんなものができるんですかみたいなインタビューされてるっていう、もう注目がすごい集まってるわけ、
うん、
でこのオープン AI がこのハードをアイブと一緒に作るために人材を引き抜いたわけっていうよりも、アイブと一緒に働きたいんですっていうか、もう例えば 長年勤続して20年とかのベテランさんとかはもうワッシャーイブと一緒にワクワクするものを作りたいんや、燃えるでみたいなノリで続々と集まってきたってわけよ、アイブのもとに。もうアップルが嫌になっちゃって、でアイブのとこに来てみんなみなぎってきたみたいに言ってるわけで、でもうあの闘魂って書いて漢字で書いてある T シャツ着てるからね、チーム闘魂っていうこと でもう毎朝朝礼で 1,2,3 だーみたいな気合を入れてるらしい。そういう感じ。まあ要はそのアイブと一緒に働きたいっていう人が、オープン AI が引き抜くとか引き抜かないじゃなくて、アイブと一緒にわしゃものが作りたいんじゃっていう人たちが集結しちゃったわけよ。
ああなるほど。
だからアップルがそれを引き止められなかったってこと、その魅力がアップルにないって中で働いてる人たちが言っちゃってるわけよ、で実際我々ユーザーも何これっていう、もうないじゃんはっきり言って、スカスカじゃん、でまあアイブとサム・アルトマンが言うには、まあ、AI のデバイスっていうかハードは AI デバイスになるんだけど、長い間使用されてきた同じ種類のコンピューターという制約を打ち破りますと、あなたが今までに考えたこと、読んだこと、言ったことの全てを知ることができるようになるっていうのはどういう意味なのかっていう疑問からこのプロジェクトがスタートしたと、迷惑にならない程度にでも積極的な参加者になるデバイスと、現在のデバイスやアプリは点滅する光、人混み、騒音などでニューヨークのタイムズスクエアを歩いているようなものなんですと、それは私たちの生活を平和で穏やかにするものではなく、他のことに集中することもできない、まあ煩わしくてうるさいと、これがアイブとアルトマン氏が解決したかったことだと、あなたの代わりに物事をやってくれる、そしてあなたの人生全体に対する驚くべき文脈認識で物事をフィルタリングしてくれると信頼できる AI があれば、タイムズスクエアを歩いている時のような雰囲気ではないものになると、アイブ氏とアルトマンのこの装置は山の中の湖畔にある最も美しい小屋に座って、ただ平和と静けさを楽しむという精神を再現することを目指している。
すごいすごい崇高な話だ、ね、
詩人かよ、もうポエムだろこれ。
ねね
でもアイブが言うにはだよ、アイブがそのポエムのように言うには、そのシンプルさと感触においてほとんど素朴に見える製品、思わず触りたくなる、気楽に使いたくなる、信じられないほどのインテリジェンスで洗練された製品。アイブはアルトマン氏にこのデザインは舐めたりかじったりしたくなると感じるものだと伝えたが、
マジか
アルトマン氏がこのサンプル、プロトタイプを見た時に、まさしくその感覚だっていうことを得られたという。でアルトマンが言うにはね、ジョニー・アイブがそこに存在する必要のないあらゆる些細なことをそぎ落とした度合いは注目に値する。デザインがこんなにシンプルで美しくなると何か特別な魅力を感じます。そしてもっと適切な言葉が見つからないのですが、遊び心も感じます。この分野でユーモアのある製品は多くなく、大変な時期ではありますが、自分たちをあまり深刻に考えすぎないようにしたいという思いがあるのですと。だから分かんない、
何言ってるかもう分かんないね。
煙に分かれてるもんね、いろいろとね。え、でもさ、それってさ、なんか新しい iPhone 買わないでそれ待ってようかなって思ってた今。
でカム・アルトマンによると、ジョニー氏は創業当初から、私たちは人々に笑顔を、人々に喜びを感じてもらう、製品がどんなものでもそうしなければいけないと言っていたと思って、アルトマンが ちょっとした遊び心が戻ってくるのは素晴らしいと語った。まあ、プロトタイプはすごく良かったみたい。素晴らしいし刺激的だって。で、まあ、これ言うほど前宣伝で騒がれる製品ができるかどうかは別として、発表はかなり楽しみではある。まあね、ただ、蓋を開けてみると、ここまで、ポエムみたいなことを言われると、蓋開けてみて、ああねって言っちゃう。なんだこいつって、まあ蓋開けてみてて分かんないけども、ただそのサム・アルトマンとアイブの講演会出てるカンファレンス出てるの見てたけど、本当に2人とは話が下手すぎて、しかもその司会やってた女性っていうのが話長すぎて、あ、サム・アルトマンってさ、初めてあそこまでよく見たけど本当にガチでオタクすぎて、だってさ下ばっか見てたりとさ、空中見て話してんだよ、
はいはいはい、
もう人の目見ねえんだあいつで、もうあとはねカメラを意識しすぎてんのか、まばたきもしないで一点凝視なんだよ、もう怖いんだよ、
キモいね、
いや、やばいなあの人って、天才となんとかは紙一重でを地でいく感じだったわ、はいはいはい、まあでもああいう人ってやっぱすごいんだろうなとか、集中力とか常人を振り切ってるなとは思ったけど、まあ絶対友達にはなりたくねえなと思ってたね、まあ、人のことは言えないけどね。話まあ元戻すと、2人のインタビューで言ってたんだけど、大企業になっちゃうと確実に売れるものとか確実に成果を上げるものを作らなきゃいけないと、そうするとふわっとしたアイデアとかこれ面白いよねっていうような製品はもうとっても作りにくいと、でそうやって弾かれるからますます面白いアイデアが出てきにくくなると、でも実はそんなくだらないようなふわっとしてるようなものが革新的なアイデアだったりすると、だからアイブはそのふわっとしてすぐ消えちゃうようなアイデアをいろんな角度から形にするために掘り下げて考えてる時が一番楽しいし、逆に周りがついてこられないとイライラするっていうふうなことを言ってたね。だからオープン AI とアイブの会社は全く違う分野なんだけど、それがぶつかり合って、そして融合していく過程がすごく面白かったってアイブは言ってたと。で、まあ AI 特化のデバイスだねって。で、今年1年間ね、私が感じたことは、とにかく AI を取り込んだサービスの進化が最初にヨーヨーが言ったように早すぎるんだよ。でもうほとんどの人が AI ってやってて、でインターネット検索するよりも個人のニーズに合った専門的な情報が得られるようになったし、もう検索じゃないと、もう転換点なんで本当に大きな、で、Google なんかももうユーザーが好むとか好まないとかに関わらず、スマホのどの部分にもどのアプリにも AI 組み込んできて、うざっていうぐらい AI 推しだし、でそのレベルをどんどんどんどん上げてってる、そのスピードが半端ない、もうこっち側のペースなんか全くお構いなしだよ。でもさ、今まで時間かけて手間かかったことがほんの数分で終わってたりするじゃん。で、
そうですね。
そんな AI を使って作業が時短しました、楽にできるようになりました、気がつけば自分がやってる仕事が AI 取って代わられてましたって、じゃあそんな時にこれから何ができるのかって、どうやってそんな時代を生きていくのかっていう不安とか戸惑いもすごくあると思うんですよ。 AI 苦手な方だっているわけじゃないですか。逆に AI がバックでいろいろやるように変わっても、それに気づかずにいる人だっていっぱいいるわけじゃん。だから、その波がどんどんどんどんどん大きくなってて飲み込まれてて、ある日あれこんなはずじゃなかったなって思う日が来るかもしれない。メリットもデメリットもあるわけで、それに飲み込まれてしまわないようにするにはどうしたらいいのかっていうことをずっとこの1年間考えてたんだよ。でその時に、まあ、サム・アルトマンが言ったインタビューを見て共感したことがあったんで、それをちょっと今から長くなっちゃってるんだけど読んで、みんなに共有していきたいと思います。これが今シャロちゃんが一番伝えたいことです。これサム・アルトマンのね、AI は今後ほとんどの領域で人間より作業をうまくこなすようになるでしょう。そんな時代に私たち人間ができることは何か、最後の聖域とは何か、 それは何をしたいかを決めることです。デザインも AI がやります。でもどんなサービスを作れば人々が喜ぶか、社会に何が足りないかを感じ取って、こういうものが作りたい、それを形にしようと決断するのは人間にしかできませんと。未来は自分のビジョンを持ち、それを実現するために AI という無限の軍隊を指揮できる一人一人の起業家の時代になると。これまでは大きなことを成し遂げるには多くの従業員が必要でした。これからはたった一人でも大きな情熱と AI があれば、世界中のを変えるプロダクトを作ることができます。オープン AI が少人数で世界をひっくり返したようにです。 AI はあなたの仕事を奪う敵ではありません。あなたの最強の部下なのです。私は決して恐怖を煽るために AI を開発したのではありません。人間の可能性を広げるためにパンドラの箱を開けました。AI に怯えて目を背けるか、自分の人生を劇的に面白くするかはあなた次第ですと、うん、ってこう言ってたんで、でこっからはシャロちゃんの言葉になるんだけど、うん、Google のジェミニの 3.0、うん、でこれって生成 UI ユーザーインターフェースっていう言い方するんだけど、こんなややこしい名前覚えられるかって私思ってたんだけど、要は私たちがアプリ使う時って、アプリ1個広げて使って閉じて、また次のアプリ行って広げて閉じてっていうのをやってると思うんだけど、これ何個も何個もアプリをさ1回開いて閉じてっていうのめんどくさいんだけど、これをアプリを移動しないで、ユーザーがどういうことをやりたいかっていうのに AI が合わせてくれて、カスタムしたみたいなアプリ画面を立ち上げてくれるっていうのがあるので、ね、今、うん、ジェミコの3代目がやってて、ね、で、はいはい、これは何かっていうと、各アプリを同時につないだ状態で表示するっていう考え方、アプリを使うっていうんじゃない、はい、で、うん、例えばジェミニに家を買いたいんだけどって言って、うん、いうことを言ったとする。そうすると家のローンの計算だったり、家を探すための検索するページだったり、不動産に電話をかけるものを用意してくれたりとか、ありとあらゆる家を買うのに必要なアプリを一箇所に全部用意してくれるっていう使い方に今後なっていくんだよ。だから短期的に自分のニーズに合ったアプリ的なもの、まあアプリだってことを気がつかないようなUI になってる。アプリって概念を超えるものなんだよ。で、うん、これを今 Google が開発したりしてるわけなんです、うん、最中なんだよ。で、ここであくまでも人間が家を建てたい、だからそのための情報が欲しいんだっていうことをはっきりと意図していると、うんうん、で、それを AI がそれを満たすための道具として働くっていうスタンスに今後なってくるわけなんですよ、うんうん、で119Mac を一番最初に言った、再出発した時に私がいろんな AI の便利なサービスを興奮気味にすごいんだよすごいんだよって紹介してたと思うんだけど、うんうん、その時に言ったことは、 AI はあくまでも道具だから自分がどうしたいのかを大切にしてくださいっていう話をしたと思うんだけど、うんうん、まさしくそれが今現実になってきてる状況だと思うんですよ、うん、
早いね、
AI が発達すればするほど、うん、AI に飲まれて振り回されるんじゃなくて、うん、常に自分がどうしたいのか、うん、どんな風なことをやりたいのかっていうことをはっきりと分かってないと、うん、すぐにもうありゃりゃりゃってなっちゃうわけなんですよ、うん、もう AI の道具になっちゃう、こっち側が、うん、だから本当に自分がどうしたいのか、どういうことが好きなのか、うん、どういう意図を持ってやるのかっていうことを意図してくることが本当大事になってくるし、で今までだったら自分がこうしたいなと思っても情報足りなかったりとか実現するのが難しかったんだけど、今後は自分がこうしたいっていうことが実現しやすくなってるっていうふうに変わってきたわけじゃないですか。でも AI が発達して時代がどんなに進んでもやっぱり一番大事なのはアナログの部分っていうか人間的な部分で、こうしたいなっていう願望だったり夢だったり、もうそのアナログな部分が AI にできない部分なんですよ。だ だからそのことさえ忘れなければそう、うん、そのことさえ忘れなければどんなに時代が変わってもそんなに恐れることはないと思うし、むしろすごく楽しい時間が過ごせるようになるっていうふうに思ったんですよね。だから自分次第、うんうんうん、でむしろ自分にしかできないことだったり自分にしか考えつかないようなくったらねダジャレだったり、まあ、自分らしさっていうのがすごく実現できる時代になってきたと思うんで、その人の持ってる個性とか味とかそういうものが輝く時代なんですよ。だそう考えるとすごい楽しいじゃないですか。
そう、ね、
だから形は変わっていくかもしれないけど、うん、人間として大事な部分は何も変わってないっていうか、そこが AI はできないところなんだっていうふうに考えたわけですよ、うん、この1年間、
うん、
でもテクノロジーだけじゃなくて、
うん、
今は政治とか経済とかももう発狂して混沌としてるし、もう怒りで溢れてるし、まあ、同調圧力みたいなのもすごくあって、うん、みんながその生き方とか道を探してると思うんだけど、こういう時こそ外側に引っ張られたり目を向けるんじゃなくて、自分の内側に目を向けて自分が本当にどうしたいのかなって、自分の気持ちを本当に大事にしてやって、何するのが楽しいのかなっていうことにフォーカスしていくと、もう何も怖いもんないし、振り回されなくて済むし、本当に楽しくなっていくんじゃないかなっていう、でそれが人間にできることなんじゃないかなって、まあ、自分が自分であることの意味っていうか、もう自分のありのままの個性が生きてくる時代だっていうふうにこの1年間すごく感じたんですよね。まあ今日はテクノロジーっていうことの話をすっげー長々と、まあ、偉そうに語っちゃったんだけど、でもね、こういうポッドキャストを通してみんなで話をできるっていうか、うん、その話を共有できるっていうのがすごく嬉しいし、
うんうんうんうん、
やっぱりこれがポッドキャストやってる醍醐味っていうか、うん、意味がね、自分はすごくあったと思うんで、うんうんうん、だからもう確かに お手紙は2通か4通か分かんないけどしか来なかったかもしれないけど、自分がまた再出発してみんなに向かってこの話ができた、それを聞いてくれた人がたった一人だったとしても、うん、ものすごく意味があるし、
うん、
嬉しいし、
うん、
本当にありがとうだなと思って、うん、で聞いてくれて本当応援もしてくれて、さらにねいいねボタンも押してくれて、
うん、
ありがとうって、
うんうん、
それが今年1年の私の感想です。以上です。長
ありがとうございました。
長
まああれだよね、周りがどんな状況でも自分自身を保てっていうお話、最近チャロちゃんがさ、うん、ツイッターしてた時にさ、あの、うん、ヒップホップダンサーとバレエダンサーとの話があったじゃん、 あれ思い浮かべてた俺あんだ私一番すげえじゃんっていうオチだったんだけどさ、あれ面白いなと思って、
うん、私なんかはさ、もう本当に地味なのさ、うん、すごくあのダンサーになんかって呼ぶのをおこがましいような地味なのさ、
うん、
で、
うん、
ああいうとこに外人が来たりさ、すげえなんか金髪の姉ちゃんが来たりさ、うん、なんだろう、いっぱいすげえやつが来るわけよ、すげえ格好のヒップホップとか、
うん、
でも踊ってみたら、
うん、
やっぱり一番長く踊ってるから、うん、そりゃできることは多いわけよ、上手いとか上手くないとかじゃなくできることが多いっていうだけの話なんだけど、
うん、
でもその自分でもさ、なんか好きでやってることがさ、
うん、
やっぱり長く続けてきてさ、それがなんかうまくできると嬉しいじゃん、
うん、
でも自分はすごいダンスが好きなのね、で、うん、ダンスだから好きなのね、多分音楽の人は音楽だから好きなんだと思う、だからダンスやっていく途中にはさ、長く続ける途中にはいろんないっぱいなんか嫌なこともあるわけよ、
うんうんうん、
苦手なことをやらなきゃいけない時もあるわけよ、
うんうんうん、
でもダンスだから、
うん、
終わりがないんだよね、あの、うん、これでいいっていうのがないの、芸術とかなんか音楽とかっていうのは、これがうまくできたら次これ、次はこの課題、次はこの課題って言って、もうどこまでもどこまでも終わりがないし、一人一人全員違うんだよ、
う
まいっていう定義の仕方が、
うん、
肉体も骨格も何もかも違うじゃん、年齢も見た目も背の高さも、
うんうん、
だから自分が一番綺麗に見える形っていうのもあるんだよ。だそれは自分が探っていくしかないんだよ。だそのぐらい奥の深いものだから、体の動き方一つにしても、だから終わりがないから、あこれでできたんでもう OK ですっていうこともないし、で自分より上手い人なんか世の中に入ってするほどもちろんいるし、
完結しないんだね。だ面白いんだね。
完結しない、だから面白いんだと思う。だって、ね、30年やっててさ、いま、だにできないことがあるって普通の領域だったらなかなかないよね、
うん、そうだね。累積時間何千時間、何万時間ってやってきたんだろうから、
う
ん、
そう
ね。
しかもすげえ一日長く踊ってたこともあるしさ、1日7時間とか8時間とかやってた時もあるしさ、だから相当な数なんだよ。でも、未だにできないことなんて山ほどあるよ、で地味にさ、ね、下向いてさ、人と目も合わせられなくてさ、下向いて恥ずかしそうに、あのすげえ緊張しいだからさ、すぐ緊張するわけよ、で新しいレッスンとか行くと小さくなってるわけよ、こうやって下向いて、でも踊り出したらやっぱり自分をこう表現できるわけよ、バーンって、あの口で説明できない部分が、こうダンスだと表現できるとかいっぱいある、だからなんかあのゾーンに入るってよく言うじゃん、あの黒子のバスケとかでゾーンってあるじ
ゃん、
あの状態は良くなるよ、良くなるよ、あれ多分普通の生活しててゾーンに入ってる人ってそんなにいないと思うんだけど、
ないと思う、いない
ダンスとかではよくあるんだよ。
なるほど、ね、
この世で自分が一番みたいな、音楽もあの人もあると思う、この世でものすごく普段は、ああもう自分ダメ人間、なんでこんなこと言っちゃったんだろう、どうしようもうダメだとかってなってるのに、踊り始まると、いや私世界で一番でしょうみたいに思う、なんかそのものすごく静かなんだけど集中してる状態っていうのがあって、あれゾーンなんだけど、そういうゾーンってダンスって入りやすいってすごく、
そういうの本当に人間にしかできないことだからね。
そう、あのほら、ヒデチがこの間さ、ツイッターでさ言ってたじゃん、なんだっけ、ドモロホルンリンクじゃん、そう
何ドモホルン
リンク、ドーパミン、ドーパミン
言ってたっけ、そんなことなんか
つぶやいてたんだけど、
あの
脳内麻薬なんてドバドバ出るんだよ、ダンス踊ってると。で、多分あの脳内麻薬がですごく出るから多分やめられない、だから麻薬中毒だよ、ダンス中毒。もうダンス踊ってやるやつで長年やってるやつで大体病気だから、もうダンス踊らないといられない病にかかる
いやでも楽しみなんだろうなと思って聞いてたんだけど、ほらここまでさ、すごい概念的な話とかさ、ふわふわした話だったから、具体的に人ってところにフォーカスして、シャロちゃんの最近の話を聞けて、ちょっとつながったかなって思うかな、
だから、はい、あのものすごく個性みたいなのが出るから、ダンスとかってすごく分かりやすいと思うんだけど、だから伝えたかったのは、日本人ってさ、自分のことダメだなとか、まあ特に私なんかそうなんだけど、こう割と謙虚というか、謙虚だけじゃなくて自分のこと責めちゃったりとかさ、あの全部なんか、悲観しがちっていうか、自信持てなかったりとかしてるんだけど、そんな日頃の、そのどうしようもないなって考えてるような自分が、実はすっげえアイデア持ってたりとか、すごいやつなんだよっていうことが言いたかっただけなんだけど。